今日アセンブリーの新学生の方も来られているかということですが、私自身この1週間はシンガポールのアセンブリーの教会で行われましたカンファレンスの方に、新年聖火に来てくださいましたアセンブリーの理事長である寺田先生ご夫妻とともに参加してまいりました。先ほどまで、ご一緒させていただきました。本当に主の恵みを、あふれる聖会であったことを心から感謝いたします。シンガポールその国としてもどんどん進んでいます。行ってみてびっくりしました。皆さんの中では知っている人がたくさんいたかと思うんですけども、なんとホテルが3つ建ってて、なんと上の方がつながってそこがプールになっているっていう、ちょっと何年前の話なんですかね、わかんないですけど、行ってみてびっくり、もう腰が抜けそうになってしまう。こんなの日本では許されないだろうっていうようなすごい建物が建って、もうあんまり観光の人間ではないんですけども、写真だけ、撮ってまいりました。ところには、所狭しと高級なショップばっかりが並んでいて、政界の中である牧師先生が奥さんのためにもちゃんと時間とお金を使ってくださいって言うんで、家内の耳は一生懸命塞ぎながらそこだけは通訳しなかったりとか言いながら、でもそれぐらいの英語は家内も分かってしまって、 Spend your money to your wife 喜ぶの奥さんばっかりで、そういう中でその所狭しと高級なショップが並んでいて、中国人の方々、韓国人の方々、世界から、そしてその教会も前は宣教地でしたけれども、このカンファレンスの中においてもイギリス人の先生方も学びに来、そしてまたオーストラリアの先生方も学びに来る、本当にアジアが祝福のもといとして用いられている、励まされ、そして本当にその霊性においても祈り、そしてまたその実践的な面においてもその福音宣教の働きを広げている、そのような恵みを共に受け取ることができたことを心から感謝いたします。今先ほども宣言されましたように、同じ主が日本の主であることを心から感謝いたします。イエスは主です。このお方が治めてくださる、義と平和と聖霊による喜びによって治めてくださる、その時が来ていることを心から感謝いたします。アーメン。この恵みの中で今日私たちもう一度司法の中には、ローマ書12章の3節から8節、先週開かれたその御言葉、ローマ書の12章1章から11章まで、この救いの基本教理が書かれ、そして9、10、11章のところでは、イスラエルと異邦人、このイスラエルの救いということについても明確に教えられたその後、今日も私たちはローマ書12章の1節2節に書かれてありますように、心からの献身を持って主の前に私たち自身を捧げています。アーメン。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。三節からもう一度ご一緒に朗読しましょう。三、はい。私は自分に与えられた恵みによって、あなた、一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。アーメン。先週私たちはこの12章の3節から、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。パウロがこのところからずっと長いページを割いて、多くの書簡を通して、救われた者としてどのように歩むかという実践教理をこのところから教えていく。その土台となるのは、このところに書かれてありますように、自分に与えられた恵みによって。先週私たちは恵みについて主から受け取れたことを心から感謝いたします。恵みは一方的なものです。主が私たちに与えてくださいました。そして恵みは身分不相なこのようなものに与えられた恵みです。主に心から感謝いたします。だからこそこの主に栄光をお返しいたします。そして恵み、これはすべての人に与えられています。この恵みから漏れる人はいません。でもその恵みの応答としての現れは一人一人によって違います。だからこそ私たちはその違いを心から感謝し、お互いに愛と謙遜を持って仕えていくようにとパウロは教え、主ご自身は私たちに教え励ましてくださっていることを心から感謝いたします。アーメン。そしてこの恵みは、その恵みそのものは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって私たちに与えられています。この恵みそのものであるイエス・キリスト、このイエス・キリストは日ごとに新しく私たちに与えられていることを心から感謝いたします。主の恵みは日ごとに新しいのです。そしてイエス様も、私についてきたいと思う者は日々自分の十字架を追って私についてきなさい、アーメン。今日もキリストと共に十字架につけられて死んだものです。今日もキリストと共に復活し、キリストと共に生かされているものです。このようにして新しい恵みが私たちに日ごとに与えられていることを心から感謝いたします。今日はこのところから私たち一人一人に与えられた信仰ということについて、先週は私たちに与えられた恵み、今日は私たちに与えられた信仰ということについて、この御言葉が教えるところを共に受け取りたいと思います。この3節のところで、いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。信仰は私たちにとってとても大切です。でももしかすると、私自身もそうですが、長い間信仰生活を送っていると、信仰というその言葉がどういうものであるのかということをきちんと定義しないまま、ずっとその信仰ということを言葉を使っているかもしれません。今日ちょっと信仰の計りに応じてと書かれてあるので、日本語クエスチョンです。信仰には大きい小さいってあるのかしら。面白い、うんうんって頷いている人と首振っている人といます。ちょっと信仰の計りに応じてと書いてあるので、ちょっと周りの人と分かち合ってみたいと思います。信仰って何なんでしょうか。信仰って大きい小さい、計りっていうのは、この人の信仰は300キログラム、この人の信仰は 5グラムです。ちょっと周りの人と、どうぞ。第一礼拝だいぶ盛り上がりました。メッセージやめようかと思うぐらい盛り上がってましたけども、聖書たくさん開きながら、ある人は次回メッセージしていただきたいと思いますが、どうぞ二人一組になって、ちょっと差し支えなければ、信仰って何だろう、ちょっと周りの人と 私たちにとってとても大切な信仰、主が与えてくださった信仰、あの早めに終わってそうな人はちょっとはあのもう会話完結ということで教えていただきたいと思いますが、もうちょっと、信仰とは、最近は皆さんスマートフォンの中に聖書が入っていて、そして、その聖書のソフトですと、例えばそのメッセージが始まった瞬間、今日は信仰だったら信仰って入れてピュッてやれば、その日本語で信仰と使われている聖書箇所が全部出てくるので、その信仰と書かれてある箇所を見る人がいるかもしれません。それを参考にされてもいいと思いますけれども、ちょっとイエス様ご自身がどういうふうに言っておられるのかということについて、マタイの福音書から少し見たいと思います。信仰ということについて、皆さんでも聖書検索ソフトで信仰を検索するなら、マタイの福音書に出てくるすべてのその信仰の箇所、どう書いてあるかというと、多くの場合イスラエル、ユダヤ人、特に弟子たちに対しては信仰の薄い人だなっていうふうに使われています。信仰の薄い人だな、特にこのマタイの福音書はこの旧約聖書と新約聖書との間にあって、このイスラエル、ユダヤ人の方々にとってとっても大切なこの聖書の書簡なんですけれども、多くの人はこのマタイの一章一節と出会っただけで主と出会い、メシアなるイエス様を告白すると言われているぐらい、このマタイの福音書はとても大切な書簡なんですけれども、その中において信仰の薄い人だな。そしたら薄い信仰って言ったらもう単純なんですから、もう今度は、濃い信仰なのか分厚い信仰なのか、そういうふうに思うわけですけれども、今度その薄い信仰ということ、例えばマタイの福音書8章の10節のところには、ごめんなさい、6章の30節のところでは、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。マタイの8章26節、イエスは言われた、なぜ怖がっているのか、信仰の薄い者たちだ。そして、13章の58節では、不信仰のゆえに多くの奇跡を起こさなかった、なさらなかったと書いてあります。14章の31節、イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。このような中において、また特筆すべき信仰をこのイエス様が宣言している箇所を見ることができます。それは、ご存知の方多いかもしれませんが、異邦人の百人隊長です。百人隊長しもべの癒しのために願ったときに、イエス様はその信仰立派です宣言されました。そしてカナンの女です、また異邦人でしたが、このカナンの女が、娘の癒しのためにイエス様に、迫ったときに、イエス様はこのような信仰はイスラエルの中にも見たことがないというふうに、この女の信仰を称賛しました。 そしてマタイの福音書の9章の22節のところでは、長血の女が、衣の裾にでも触ることさえできればきっと治ります、そのように信仰を持って触れたときに癒してくださった記事がここに書かれてあります。信仰は私たちにとってとても大切な、なくてはならないものです。今日私たちはこの主が与えてくださった大切な信仰ということについて、短く3つのポイントで見ていきたいと思います。まず最初に、信仰は私たちに与えられた恵みである。私たちから生み出された、私たちが頑張って作り出したものではなくて、この信仰は主が私たちに与えてくださったものです。主は私たちにこのような信仰の恵みを与えてくださいました。今日私たちはこの信仰によって神様を体験し、また信仰によって神ご自身を喜ばせ、そして神の国、主ご自身のご支配をこの地に拡大することができる、そのような恵みの中に導かれていることを、ヘブルの11章の1節から6節の御言葉の朗読を通して確認していきたいと思います。ご一緒に、3、はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。アーメン。ヘブル11章の1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、まだ目に見ていないものを確信させるものです。この信仰が与えられていること、そしてこの信仰によって全能の生きておられる神を体験することができることを心から感謝いたします。アーメン。そして6節、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。その前にはエノクは神に喜ばれていることが証しされていました。信仰を働かせたら主ご自身が喜んでくださいます。アーメン。そしてマタイの福音書の13章のところを共に見たいと思いますが、私たちに与えられたこの信仰を通して、主はこの地に神の国のご支配を表してくださる。本当にこの土の器、弱いものを通して主ご自身が神の国を表してくださる、その恵みの中に、その一人として、その一つの教会として主は呼んでくださっておられます。御言葉を朗読しましょう。マタイ13章の31節から32節。さあ、はい。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。アーメン。たらし種ほどの信仰だから、信仰を破壊で測ったとするならば、からし種の信仰というのは何グラムになるのでしょうか。多分メーター振らないと思います。 本当にあるかないかわからない。だけど、ある。からし種がほどの信仰があるならば、この山に動いて海に入れと言えば、その通りになります。主が与えてくださる信仰。信仰はもともと、エペソ4章にも書かれてあるように、すべてのものは一つ、信仰も一つです。そしてこの信仰は、私たち一人一人に与えられた恵みであり、このように神を体験し、神ご自身を喜ばせ、そしてこの信仰を通して、私たちはそれぞれ置かれているところに、御国を拡大するものとされています。アーメン。この恵みは、私たちに豊かに与えられ、そして第二番目、信仰。主に対する全き信頼。ローマ書の4章のところには、このアブラハムの信仰、そしてまた私たちの信仰、同じ信仰の恵みの中に私たちが継がれているということが記されています。彼は信じた、それが彼の義と認められたと書かれてあります。そしてこの信仰ということについて、今日ギリシャ語ではピストゥオ、このピストゥオというのは、信じる、信用する、そして本当だと思う、信用する、確信を持つ、そのような意味合いにおいて使われています。もうこの聖書検索ソフトで信仰ってちょっと調べた人いますか？旧約聖書を見ると信仰という引用はほとんどありません。そうです。この旧約聖書の中にはこの信仰という言葉が信じるというその動詞アマンという言葉で表現されています。私たちは信仰を持っている。信仰を持っている。だけどもそれが本当にそうだと思う。信用している。だけどそこから本当に一歩飛び出ているかどうかは別の世界。このヘブル語のアマンというのは全幅の信頼を意味します。ちょっと今日、赤ちゃん、いますか？もうみんないなくなっちゃいます。赤ちゃんいます。ちょっと赤ちゃん。ゆうとくんですか？アマーンという動詞なんですけども、信じる。ごめんね。無茶ぶり牧師です。ちょっとお父さんもちょっと前に一緒に行って。もうよく最近は一番上が結婚していなくなったので男の子ばっかり。起きちゃいました。この子供が、赤ちゃんが親の手の中に抱かれていること、この時赤ちゃんが取っている行為、これがアマーンです。全幅の信頼をしているから、ティーンエイジャーじゃないですよ、反抗期の子供じゃなくて、この赤ちゃんが、生まれたばかりの幼子のような赤ちゃんが、親の元に、だから、多分ティーンエイジャーって、なんだよとかって言ってるかもしれないですけど、もう本当に全幅の信頼を、ゆうとくんのこの目で見られると本当に、この行為、この赤ちゃんが取ってる行為自体がアマーンです。で、今日、私たちには、イエス・キリストによって、アバ・父と呼ぶ、御子の御霊様が与えられていることを今日も心から感謝します。本当に全幅の信頼を持って お父さんのもとに抱かれる、信頼する行為を表しています。どうもありがとうございます。ゆうとくんでした。ちょっと、もう、誰かちょっと、ボランティアしてもらってもいいですか。ちょっと支えられるかどうかわからないですけども。もう一つの意味は、全体重をかけるという意味があります。そして第二列王記の18章の16節のところを見ると、アマンという言葉が神殿の柱という言葉で使われています。ですので、その柱というのは全幅の信頼を寄せることができる。全体重をかけることができる。私たちの信仰の行為です。僕に、完全に、壁に寄りかかる。そう。完全に寄りかかってる、信頼してる、パッと抜かないと思ってる。この彼は今私を柱だと信頼して、全幅の信頼を、全体重をかけて今くれています。この行為をアマーンというそうです。私たちの信頼、ありがとうございます。凛太郎兄弟でした。今日私たちがこの信仰が与えられています。主に対する信仰が与えられています。全幅の信頼をこのお方に置くことができます。このローマ書の4章の中で、アブラハムは自分もまたサラも完全に死んでいることを認めても、このお方にはおできになるということを認めました。それが彼の義と認められたと書いてあります。私たちもまた罪の中で完全に失われ死んでいたものでした。しかし神はキリストを死者の中から蘇らせたように、私たちをもう救い出してくださるという、ただ本当に完全に失われていたのに、主はこのようなものを救い出してくださいましたと信じる信仰によって、私たちはアブラハムの子孫としてこの約束の恵みの中に今継がれていることを心から感謝いたします。ローマ書の4章の5節のところに書かれてありますように、何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と認められるのです。この信仰が私たちに、アブラハムは完全に死んだものでしたが、主ご自身の前に信仰、主ご自身を信じる信仰によって義と認められ、私たちもまた完全に罪の中に死んでいた、失われていたものだったのに、主ご自身を信じる信仰によって義と認められ、今このお方の前に全幅の信頼を持って、そしてこの同じアブラハムの信仰の子孫として加えられて、このお方に全幅の信頼を置いて歩むものとされていることを心から感謝いたします。アーメン。そしてこのお方は、ではどのようなお方であるのかということについて、信仰とは主に対する全く信頼です。私たちは主は全能の神様であることを信じます。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからである。アーメン。このような全能の神様を信じる信仰が主にあって私たちに与えられている。弱く小さな自分に目を留めるのではなくて、私たちは全能の主に目を向けます。ギリシャ的な思想、教育、発想、ギリシャ哲学は言います。汝自身を知れ、自分のことをよく研究しなさい、自分のことをよくわかりなさい。心理学、私も心理学学びました。人間を、人をよく勉強します。教育も、ギリシャから発せられるすべてのもの、今、この社会にとって必要不可欠です。だけれども、聖書は、ヘブル的な、ユダヤ人の、この聖書の御言葉は、はっきりと言います。神を知りなさい。 神を求めなさい。全能の神がおられることを知りなさい。それが私たちに対するその信仰の力として、神は全能の方であること、神がおられること、このお方は全能の方であることを私たちは今日この恵みの中で知るものとされていることを心から感謝いたします。そしてこのお方は良いお方です。そして私たちの今の目に見てどのように見えることであったとしても、私たちがどのように考えることであったとしても、主ご自身は最善を成してくださるお方です。主ご自身には失敗はありません。主ご自身は私たちを導き通してくださいます。私たちは点でしか物事を見ることはできませんが、主はすべてを見通してくださっておられます。そして最善の時に最善を導くことのできるお方です。そして主は約束契約を守られる真実なお方です。神の御言葉、信頼、私たちの歩みの土台として今日も与えられていることを心から感謝いたします。今日もこのメッセージを人間の考えではなくて神の御言葉から語ることができる特権を心から感謝いたします。主は全能の良いお方、約束を真実に守ってくださるお方です。最後、キリストが私たちの信仰の創始者であり完成者であるお方です。ヘブル書の12章の2節3節、このような全幅の信頼を主において歩む恵みの中に主が導いてくださったその恵みを覚えつつ、ヘブル書12章の2節3節を共に朗読しましょう。はい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は自分たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。イエス様が私たちのうちに信仰を始めてくださいました。このお方がキリストイエスの日が来るまでにそれを完成にまで至らせてくださいます。この方を信頼します。この方は永遠の初めからおられ、天地を創造されたお方、その言葉をもって全てを形作られたお方、そして今も十字架のあがないを成し遂げてくださって今も生きて働かれるお方です。この方はやがて戻って来られます。このお方が私たちと共にいてくださり、また私たちのうちにいてくださり、主ご自身のその御言葉を成就してくださることを心から感謝いたします。今日私たちはこの恵みの中でローマ書の10章の8節から15節、この真実な御言葉、そしてまたこの御言葉が証言しているイエス・キリスト、そしてその御言葉の中心である十字架と復活、それを信じる恵みの中に主が私たちを導いてくださったすべての人に対する、そしてこの恵みを先ほどもイースターの宣伝のところでこのことの証人です、証しするものとして主が私たちを立ててくださっている。ご一緒に御言葉を朗読してまいりましょう。ローマ書の10章の8節から。はい、ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は 決して刺されることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。アーメン。イエス様が私たちのうちにこの信仰を始めてくださって、そして神はキリストを死者の中から蘇らせてくださったと信じる信仰、復活の信仰を主が与えてくださっていることを心から感謝いたします。このことの証人として私たちは述べ伝えるものとされていることを心から感謝いたします。この恵みを覚えて、今日私たちはみんなこの信仰が与えられ、信仰とは何でしょう、それを測ることができるのか、そのようなことも今日一緒に確認しました。今日その信仰は、一つの信仰が、主が与えてくださったその信仰が一人一人に与えられていることを今日感謝しようではありませんか。でも聖書は言っています。双心の人は何も得ることができない。去年の夏、私も本当に大きなチャレンジを受け、そして今も主の前に立っています。本当に主を信じる信仰は持っているかもしれないけれども、名詞のままで、それが動詞アーマン、それは彼は信じた、それが彼の義と認められた。アブラハムはあなたの父の家を出て私の示す地へ行きなさいと言われたら、その信仰の通りに彼は家を出ました。捧げなさいと言われればはいと言って捧げました。よく見てみるとそこにはためらいが見られないのです。本当にこの全能の主に対する全幅の信頼を持って主の前に歩んでいる、そのアブラハムの姿勢を通して私たちも与えられている信仰、このイエス様もこのマタイの福音書の最後のところで、誠にあなた方に告げます、マタイの21-21、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木にされたようになることができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。信仰が与えられて、今度はヤコブ書の中では信仰とともに忍耐を働かせなさい、与えられているもの、でもそれを最後まで、その歩みの中に私たちが歩むことができるようにと、主は今日も私たちにこの信仰をすでに与えてくださいました。このお父様を御子の御霊様、アバ父と呼ぶ霊を持って父の懐に飛び込んでいくことができる、この信仰を主が私たち一人一人に与えてくださっていることを心から感謝いたします。今日その恵みの中で、今日このマタイの福音書の14章の28節から29節が特に示されているように感じるので分かち合いたいと思いますが、それはこのイエス様は弟子たちに対して私についてきなさいと言われました。あるところでイエス様は湖の上、嵐の中、また暗がりの中、湖の上をイエス様は歩いて弟子たちのところに行かれました。それを見たペテロはイエス様を見て、もしあなたでしたら私にここまで来いとおっしゃってください、もし本当にあなたでしたら私にここまで来いとおっしゃってください。信仰の創始者であり完成者である方が今日もここにおられ、一人一人を愛し、そしてまた一人一人に信仰を与え、そしてまたその一人一人に対して私についてきなさい、私についてきなさい、そしてもし主がおられるならば、今日私ももし主をあなたでしたら私にここまで来いとおっしゃってください。イエス様はペテロに対して、 私だ、ここまで来なさいと語ってくださいました。船の上を出てペテロは歩み始めました。沈むことはありませんでした。なんとペテロは地上で初めてイエス様の次に湖の上を歩くものとなったのです。水を見て沈んだ時に、やっぱりイエス様は信仰の薄い人だな。もう一度起こして信仰の歩みに導いてくださいました。今日も同じ主が私たちを招いてくださっていることを心から感謝いたします。今日このお方がこのところに入って私についてきなさいと信仰を私たちに与え、そしてその信仰の歩みの中に全く信頼を持ってこのお方の御声に歩んでいくようにと招いてくださっておられます。今日それぞれのところにおいて主が今までも語ってくださって、そこから飛び込めなかった、主がそこから飛び込んできなさい、飛び込んできなさい、もう何回も飛び出そうとした、だけども分かってはいるけどいけない、そこに行かなきゃいけないと思ってるけどもいけない、でも本当に主よ、もしあなたでしたら私にここまで来いとおっしゃってください。今日主は私たち一人一人を温かく迎えてくださって、その信頼の中に受け止めてくださることを心から感謝いたします。どうぞお立ち上がりください。そしてこのお方の前に今しばらくの間祈ってまいりましょう。賛美チームの方にも賛美を導いていただきながら、今日私はその一人です、私は本当に主をその御声を必要とし、そしてまた今とどまっているところから主の御声を聞いて私は前進する必要があります。今日主を私を導いてください。今日その破れの時を主ご自身が御霊によって御言葉によって一人一人に与えてくださることをイエス様の皆によって祝福いたします。アーメン。賛美の中でそのように今日主が語ってくださっているところに応答して、賛美の始まりましたら前に進み出てその信仰の歩みを主の前に表明しようではありませんか。賛美を導いていただきます。